6、決算特別委員会意見に対する回答。令和3年9月の決算特別委員会における提言に対する市長からの回答は次の通りです。なお、議会からの提言については要約していますので、詳しくは議会だより第136号、令和3年12月1日発行をご覧ください。令和4年度予算への提言内容。確かな学力の育成、いじめ防止等に向けた取り組み、体罰根絶に向けた取り組み。提言、いじめ、体罰等の根絶に向けては、学校、行政をはじめとする関係者が協力連携し、学校ガバナンスの構築や具体的取り組みの推進、また、事案発生後の迅速な対応を行っていく必要がある。市立天ヶ崎高等学校の教育課程改編等については、教育委員会事務局と学校現場との協力連携に係る問題の所在について十分な検証を行った上で、今後の取り組みを着実に進めるべきである。回答。児童生徒一人一人の人権を尊重し、個性、能力を伸ばすとともに、心身ともに健康な成長を支えていけるよう、次に掲げる対策を講じ、学校現場と教育委員会の連携により、いじめの未然防止や体罰等の根絶に向けて取り組む。一律小中学校で実施している児童生徒の情報、モラル向上を図るための専門的知識を有する支援員による出前授業を一律高等学校にも広げることで、一律学校におけるいじめの未然防止につなげる。加えて、児童生徒による主体的効果的なスマートフォン等の使用に関わるルール作りの取り組みを推進するため、スマホサミットを開催し、講師の枠を超えて、児童生徒が共に考え、学びを深め、取り組みの輪を広げる。子どもの人権擁護のための取り組みについては、体罰やいじめ等の子どもの権利侵害に対して、個別に権利救済を行うため、独立性と専門性を有する子どものための権利擁護委員会を中心に、子どもに寄り添い、しっかりと話や意見を聞き、子どもと一緒に解決に向けて考える取り組みを進めていく。また、その活動内容を対象となる子どもや保護者等へさらに周知していく。体罰根絶に向けた特別研修においては、本誌の現状に合った具体的な内容を盛り込むとともに、今年度策定した天ヶ崎市体罰等防止ガイドラインをさらに周知していく。市立天ヶ崎高等学校の改革の取り組みを着実に進めるにあたっては、その体制強化として高校教育課を設置するとともに、これまでの取り組みの問題検証を踏まえ、いじめ、体罰等を繰り返すことのないよう、学校自ら主体的に行う改革の取り組みを尊重しつつ、そうした取り組みに対して教育委員会事務局が助言支援する立場であることをしっかり認識して進めていく。また改革を着実に推進するため、学校教育委員会が取り組み内容や手法について引き続き協議意見交換を行っていく。妊娠期から子育て期にかかる切れ目のない支援。提言、ファミリー世帯の転出超過という課題の解消に向けて、子どもの医療費助成については、本市の限られた財源の中で持続可能な制度であることを前提に検討を行い、拡充すべきである。回答、子どもの医療費助成制度については、疾病等になった場合でも安心して暮らすことができるよう、保険の向上と福祉の増進につなげるとともに、 子育て支援の充実を図るため、兵庫県内における他都市の状況も踏まえつつ、次に掲げる持続可能な拡充策に取り組む。通院にかかる医療費については、0歳から中学3年生まで所得にかかわらず助成の対象とし、自己負担について所得と年齢の区分に応じて軽減する。保護者その他子どもを扶養しているものすべてが低所得者の世帯については、中学3年生まで自己負担なしとする。市民税所得割額が23万5千円未満世帯の小学1年生から中学3年生までは、1医療機関等につき1日400円とする。市民税所得割額が23万5千円以上世帯の小学1年生から中学3年生までは、1医療機関等につき1日800円とする。入院にかかる医療費については、0歳から高校3年生まで所得にかかわらず自己負担なしとする。なお、コロナ禍での市民生活への影響を踏まえ、令和5年度に向けた段階的な拡充ではなく、令和4年度に前倒しして一括して実施することとし、その財源については、構造改善効果額及び市債の早期償還により、将来の公債費を抑制することで生じる収支改善分を活用する。保育事業、放課後児童対策、児童ホーム。提言、待機児童の解消に向けては、市独自の保育士確保策を推進することが必要である。また、保育所・児童ホームの定員拡大に取り組むとともに、老朽化施設の環境改善を計画的に行うべきである。回答、保育所等の待機児童は、施設整備の補助による保育料の確保や、新卒・潜在保育士に対する就労支援金等の保育士確保策など、様々な対策を講じているものの、未だ解消に至らない状況にあることから、次に掲げる対策を講じることで、さらなる保育施設の定員拡大や保育士確保を図り、待機児童の早期解消に努める。定員拡大については、2カ所の認可保育所及び3カ所の小規模保育事業所の新設や、老朽化対策として建て替えを行う北那庭保育所、大西保育所において、定員を拡大することなどにより、令和4年4月時点の保育所等の定員が前年に比べ、およそ350人増加する。また、令和5年に向けては、2カ所の認可保育所を新設するなど、現状でおよそ200人の定員増を確保しており、引き続き施設整備にかかる進捗管理を徹底する。待機児童の多いエリアにおけるさらなる定員拡大に向け、認可保育所の新設にかかる整備費の一部補助や老朽化した法人保育園の定員増を伴う建て替えに対して補助を行い、保育環境の改善と早期の待機児童解消を図る。保育士確保については、令和3年7月に保育士・保育所支援センターを設置し、10月には本格稼働する中で、保育士の就職支援や保育所等への雇用支援、市内で働く保育士に対する相談支援などを行っている。今後も保育士養成校やハローワークとの連携、センターでの窓口相談を継続して行うほか、ショッピングモールでの出張相談会を拡充して実施する。また、市内在住の保育士資格を有する方へ、センターに関するお知らせを直接送付するとともに、ウェブ広告を実施するなど、本事業の認知度の向上を図り、保育士確保につなげる。 潜在保育士の確保に向けた就労支援金の支給については、これまで実施してきた常勤に加え、短時間勤務の保育士も対象とすることで、さらなる保育士確保に向けて取り組む。児童ホームの待機児童解消のため、公設児童ホームにおいては、定員拡大や老朽化したプレハブ児童ホームの環境改善に向けて、引き続き教育委員会と連携して、学校と余裕教室の活用に向けた協議を行うとともに、民間児童ホーム、民間事業者が実施する放課後児童健全育成事業の設置補助等の利用促進策による定員拡大に取り組む。結核、感染症対策、行政の災害対応力の向上、ものづくり産業、技術等支援、商業活性化の取り組み、金融支援、財政規律、財政目標の進行管理。提言、今後は新型コロナウイルス感染の動向による市民生活への影響を注視し、市民ニーズに対応した事業について、国庫補助等の特定財源を最大限活用した上で、財政調整基金の柔軟な活用等も含め、迅速かつ適切な予算措置を行い、事業実施をすることで市民生活を支えていくべきである。回答、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けては、ワクチン接種体制の強化をはじめ、市民及び事業者を支えるべく、次に掲げる対策を引き続き実施していく。新型コロナウイルスワクチンの追加接種、3回目接種について、国からのワクチンの供給量を踏まえつつ、迅速かつ円滑に接種を推進するとともに、接種券付き予診票や接種証明書の発行などができる接種証明等事務センターを設置し、市民の利便性向上を図っている。コロナ禍での避難対策として策定したガイドラインや避難所運営マニュアルについては、陽性患者の自宅療養を認めるといった兵庫県の方針転換などの状況変化を踏まえ、令和3年7月に改定し、市内小学校での避難所開設、運営訓練を通じて、その内容検証を行った。引き続き、災害マネジメントシステムによるリアルタイムな避難所混雑状況等の公開を行うほか、新規感染者数の急増など、刻々と変化する状況に対応するため、庁内連携に努めていく。また、避難所に配備している感染症対策備蓄品については、消費期限に応じてローリングストックを実施していく。安定した救急体制を確保するため、救急隊員等の感染防止に向け、感染防止衣やマスク等の備えを実施している。また、事業者等に対する支援については、次に掲げる対策に取り組んでいく。市内中小企業者を対象に、生産性の向上に資する製造機器設備の自動化及び作業環境の改善等に必要な経費の一部補助を行う。市内中小企業者を対象に、感染症や地震、台風等の災害による事業中断を防ぐとともに、経営資源、従業員、設備等、を守るために策定する BCP、事業継続計画、の策定に必要な経費の一部補助等を行う。市内事業者の安定した企業経営を継続することを目的に、コーディネーター等を活用した販路開拓と人材確保の機会を創出する事業を実施する。市民・事業者双方への支援といった観点から、電子・地域通貨・天崎コインを活用し、 ポイント還元事業を実施するとともに、子育て世帯への臨時特別給付金の対象とならない子育て世帯を対象に、尼崎コインの給付を行う。なお、今後も感染状況や国の動向を注視しながら、国庫補助や財政調整基金の活用も見据える中で、事業を検討し、補正予算等の中でお示しをすることで、感染拡大防止を図るとともに、市民生活や事業者を支えていく。